尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第75回は隈研吾さんについて。尊内プロジェクトらちがお送りいたします。はい、この配信がされてるのが12月の5日になっていると思うんですけど、先月の末ですね。そこから考えると、11月の30日に、新国立競技場が、完成されました。まあ、いよいよ東京2020が開催されるっていうことですよね。で、その東京オリンピックにあたって、この、国立競技場、国立代々木競技場が、建て直しの計画があって、まあ、それもいろんな紆余曲折がありながらもようやく完成っていうことになりましたね。まあ、その辺を記念して、今回は、この新国立競技場を作った建築家の方をご紹介したいと思っています。個人的にはすごい好きな人なので、ちょっといつもよりワクワクドキドキしながら収録しています。すごくタイムリーな話でもありますし、私たち日本人にとってはこの新国立競技場っていうのはこれからもずっとシンボリックな建物になってくると思うので、ね、スポーツが好きな方もそうじゃない方も楽しんで聞いてくださったらいいなと思っています。こんな風に、今回はちょっとイレギュラーですけど、尊内美術の時間っていうのは、美術の歴史を中心にお話ししています。まあ、美術の専門家でない人たちでもわかるような言葉をできるだけ使うようにしたいなと思っていて、この美術の業界っていうものにいろんな人がこう関わってくれたらいいなと思いながら話をしています。で、ポッドキャストではこの美術の歴史についてなんですけど、同時配信している audiobook.jp ではそれにプラス今とか未来の話、デザインの話とかっていうこともしています。で、あともう一つ、これを収録している時にはまだなかったんですけど、audiobook.jp 限定で、特別版の配信をしました。子供の創造性って何っていうお話をしています。なので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回75回でお話しするトピックは3つです。1つ目に、まだまだ記憶に新しい方もたくさんいらっしゃると思いますけど、新国立競技場の、完成するまでの道のりをダイジェストにお話をします。で、2つ目が、そもそも隈研吾さんって誰っていう話。まあ、どういう代表作をやってきたよとか、まあ、どういう考えで建築をされている方だよっていうところを話をしていきます。そして3つ目は、audiobook.jp 限定配信とさせていただきますが、2個目の隈研吾さんって誰っていう話をしていると、どんどんね、この番組でずっと話し続けていた西洋的な芸術的価値っていうのとすごくずれてるなっていう風に感じると思うんですね。なので、3つ目は、まあ、世界と逆行する戦い方っていうことでちょっとまとめたいなと思っています。まあ、ずっと番組でやってきた、もう西洋が基準になっているこう美術とか芸術とかっていう価値から逸脱する私たちのカルチャー、もうジャパンイズムじゃないですけど、まあそういうところの違いとか、私たちはこれからどうやって戦っていけばいいだろう、こういう戦い方をしてる人もいるし、クマさんみたいな戦い方をしている人もいるよっていうことをちょっとまとめたいなと思っているので、ぜひチェックしてみてください。まず一つ目に、今更聞けない新国立競技場の誕生の経緯をまとめます。今回は2020年に東京オリンピックですけど、その前に1964年に東京オリンピックありましたね。 それに合わせて、旧国立競技場、正式には国立代々木競技場というのが、建てられました。丹下健三さんっていう、世界の丹下と呼ばれた、建築家の方です。なんですが、今回の東京オリンピックに合わせて2012年に、新国立競技場基本構想、国際デザイン競技という、長いですね、コンペが、2012年に始まりました。今までの、国立代々木競技場を取り壊して新しい競技場を作って2020年、日本の良さ、東京の良さっていうところを世界に伝えたいなっていうところで、新しく国立競技場建てたいよっていうことで、コンペを始めました。これがね、そもそもの発端だったんですよね。このコンペ、国立競技場のコンペがめちゃくちゃ厳しかったんですよ。何が厳しいかっていうと、まあ、いろいろ厳しいんですけど、まず応募資格ですね。応募していいよっていう人たちの基準が、次のいずれかの国際的な建築賞の受賞経験を有するもの、または、めちゃくちゃでかいスタジアムを作った実績がある人だそうです。で、この以下のいずれかの国際的な建築賞の受賞経験っていうのがすごいんですよ。このプリツカー賞とか、あとは AIA は、アメリカ建築家協会っていうコンペのゴールドメダルを取ったことがある人とか、なんだろう。もうね、本当にこの応募条件を見るだけでも、この新国立競技場っていうものは、ものすごく大御所の人にお願いしたいよって言ってる感じのコンペだったんですね。具体的に言うと、AIA、アメリカ建築家協会、ゴールドメダルってさっき言ったんですけど、これがどういうコンペかっていうと、毎年投票をして、今年はこの人がゴールドメダルかな、みたいなのを、こう、投票して決めるんですって。で、100年ぐらい、歴史のある建築賞なんですけど、該当なしですっていう年が40回ぐらいあるそうです。で、100年あって40回、今年はゴールドメダルありませんっていう人も、年もあるので、なんだろう、だいたい50人ぐらいなのかな ?50 人とか60人とか、かな。で、この AIA を受賞した人たちは、例えば、ル・コルビジェ。ビシェはね、まだ番組でやってないですよね。国立西洋美術館っていうのが日本だと、コルビジェが建てた建築になります。あとは、マルセル・ブロイヤー。マルセル・ブロイヤーっていうのは前回バウハウスやりましたよね。バウハウスの人で、最初のパイプ椅子を作った人です。あとは、丹下健三さん、先ほどご紹介しました。旧国立代々木競技場を作った人が、この国立代々木競技場を作った後に、この AIA を受賞されています。で、後にこの今回お話しする熊さんが話をしてるんですけど、まあ僕はお呼びじゃないんだろうなって思いましたって言ってるんですね。まあそれだけこの最初のコンペっていうのは著名な建築家さんにお願いしたいっていう感じだったみたいです。で、そんなコンペに受賞されたのが、ザハ・ハディトさんですね。イラク出身のザハさんになります。これはね、まだまだ記憶に新しい方もたくさんいらっしゃるかなと思いますけど、まあ、黒雲型のね、なんて言ったらいいんだろう。かっこいいサンダルみたいな。それ言ったら怒られるかな。なんか、シンガポールみたいな。それも怒られるかな。すごく流線形が効いたような綺麗な、国立競技場の案が採用されました。もう本当にね、このコンペにしてこの受賞者ありっていう感じのとっても著名な建築家さんでした。このザハさんっていうのはどういう人かっていうと、結構コンペ勝つ人みたいです。なんかデザイン画もすごく映えるし、とってもユニークな表現を好む人みたいですね。 これがね、建築のコンペって実際物を建てる前に採用されるじゃないですか。なのでこうデザインが、建築だとパース画っていうのかな、その絵の時とかあとは模型の時とかで、まあ、採用するかしないかっていうのを決めるんですね。でそうなると実際よりずっとずっと小さい状態で決めるんですよ。そうなるとこのザハさんのものすごく派手なデザインっていうのはすごくもう見栄えがいいので、なんかねコンペは強いらしいですよ。だけどね、やっぱり皆さん記憶に新しい方もいるかと思いますが、これが、巨額の建築費などが問題になって白紙撤回されてしまいます。これはそのコンクリートって、まあ、どんな形にも自由自在に変こう成形できるじゃないですか。もう型作ってドロドロのやつ流し込んで、でこう成形すればいろんな形ができると。それは、メリットもあるしデメリットもある。もうデザイナーとしてはもういろんな自由な発想をそのまま建築に落とし込めるっていうこうメリットもあるし、逆にその流し込む型を汎用性がないとどんどんどんどん型をたくさん作らなくちゃいけない、まあコストが上がっちゃった理由の一つなのかなとも思います。あとこれはあんまりメディアには取り上げられなかったんですけど、なんかこう建築家同業種の方からすごいこうもうたくさんこう異論を唱える方がいたみたいです。まあこの牧文彦さんっていう、こう大御所の建築家さんが日本にはいるんですけど、その人が皮切りになって、このザハさんが提案してくださった新国立競技場のデザイン案っていうものにちょっと異議を申し立てるような動きがありました。まあ国立競技場の周辺っていうのは、駅がたくさんあって、こう、東京の中心街ですし、あとは、まあ、ね、オリンピックが終わったら、ちょっと飲みに行こうっていうこともすぐできるような場所。で、あとは、緑がめちゃくちゃ多いんですね、あの辺って。割と、東京のど真ん中なのに。で、その辺の景観とかっていうのを完全に無視してるんじゃないかっていう話とか、この国立競技場が、日本のシンボリックな建物になっちゃったらちょっとまずいんじゃないかっていうのを申し立てていました。まあ本当はそれじゃいけないんじゃないのっていうところをね。まあということで、この公式のコンペっていうのが異例の白紙撤回を迎えることになってしまって、やり直しコンペっていうのが、新たに募集されました。これは、1回目はもう著名な建築家さんっていう感じだったじゃないですか。じゃあ2回目のやり直しコンペはどういう特徴だったかというと、これはね、設計とか施工とか一括方式、もういろんなこう計画とか設計とか実際作ってくれるのとかっていうのを全部まるっとコンペで募集した応募になります。なんかゼネコンって名前は、字面は聞いたことあるかな？まあそういう大きいスタジアムを全部一括して任せたいよっていうコンペになりました。最初は著名な建築家に、こう、有名どころに頼むっていうコンペだったのが、もう大手の建設グループにお願いしたいよっていうコンペに変わりました。なんだろう、多分イメージはなんちゃら建設みたいなところに頼みたいのかなっていう感じのコンペで、そこのやり直しコンペで採用されたのが、大成建設、まあ大きいところですよね、大きい建築のグループです。で、その大成建設が一緒にやらないかって声をかけたのが今回ご紹介する隈研吾さんです。なんだかやっと本題に入れそうですね。なんかザハさん、最初のコンペで採用されたザハさんの特徴っていうのはめちゃくちゃ派手ですごくユニークな感じ。でもクマさんの特徴っていうのは、なんだろう、こう温かさと先進性がこう混ざっている感じがするんですね。まあ決してこのデザイン画とか模型の段階で見栄えって言っちゃうと、どうしてもこう インパクトは少ないかもしれないんですけど、とってもこう優しい気持ちになれるような建築をたくさん作っている方です。はい、これが、新国立競技場の、完成の背景になります。もう本当に数年前の話なので、私よりもっともっと詳しい方も、何だったら関わっている方も、リスナーさんの中にいるかもしれないですね。さて、じゃあ前置きはこのぐらいにして、今回の本題、お話ししたいのはクマさんの話です。クマさんどんな人っていうところですね。この方は、1954年生まれですね。東大の建築を卒業されて、1990年に、隈研吾建築都市設計事務所というのを、設立しています。代表的な作品は、作品って言っていいのかな、根津美術館、青山にある根津美術館とか、サニービルズ南青山店っていう、こうパイナップルケーキ屋さんの建物を設計したりとかしてるんですけど、このパイナップルケーキ屋さんね、とっても、なんだろう、可愛らしい建物なんですよね。なんだ、隠れ家みたいな、なんかそういうこうワクワクした気持ちになれるようなお店です。で、他にもこの2つは東京都内なんですけど、静岡にもありますし、あと高知県だと雲の上のホテルとかっていうのも割とポピュラーかな。あと最近ではすごい世界中飛び回っている方で、なんかあっちこっちにね、こう熊さんが作った建物っていうのは本当に世界中にあります。で、特徴としてはものすごく木を大事にする方なんですね。なんだろう、木って、なんだろう、私が家って考えると、どうしてもコンクリートの方がなんか頑丈そうだし、燃えなそうだし、地震にも強そうだなって思ってたんですけど、コンクリートってすごい湿度が高い地域にはあんまり向いてないんですって。なんかすぐ亀裂が入っちゃうし、なんかどんどんこう塗り直しとかしてるじゃないですか。で、コンクリートで家を作っている時代よりは、もっと、歴史で考えると、私たちは結構身の回りにある材料で家を作っていることの方が多かったみたいなんですね。なんか例えば、石造りがずっと作っている地域があったりとか、レンガ造りで作ってる地域っていうのは、その周りにそういう材料があったから。で、日本だと、こう身の回りにある材料で家を作るっていう、セオリーから考えると、やっぱり木。で、しかも、この2000年ぐらいから、私知らなかったんですけど、木の技術がすごい進んだみたいで、不燃化できる、あんまり燃えないようにできるとか、まあ、防火素材をね、ったりとか、あとは腐らないように加工するとかっていう、木に対しての技術がめちゃくちゃ上がったんですって。で、コンクリートは、まあ、高温多湿ですから、日本は。あんまり日本の気候には向いてないんじゃないのっていう話とか、で、それに合わせてね、こう、木の技術が上がっていったので、こう、どんどん、この隈さんの構想とか技術とかっていうのと、こう、素材の技術革新っていうのが、こう、揃ってきたみたいです。で、この隈さんの、デザインの特徴っていうのは、本当に今回の新国立競技場に現れていると思うんですけど、ちょっと今回2つお話ししたいなと思っています。1つは今言った木。木をすごいむき出しにして使うんですね。特に今回のスタジアムの設計っていうのは、スタジアムってこう、観客席から見ると、なんだろう、天井がむき出しになってるところばっかりじゃないですか。で、それが、なんか、隈さん曰く、ちょっと、あ、このスタジアムいいなっていう気持ちになったことがないって言ってたんですね。なんかその殺風景の状態、こう、スタジアムの裏側が見えちゃうような天井の作りが、そのまま木だったら解決するんじゃないのって言って、今回の新国立競技場の、天井っていうのは全部木で
できているみたいです。なんか鉄筋コンクリートがむき出しになってるとすごく無機質に見えるけど、木だったら、また見え方全然違うよねっていう、めちゃくちゃ素材にこだわった建築家さんです。これが特徴の一つ、もう木ですね。で、熊さんの特徴二つ目が、ご本人も言ってるんですけど、負ける建築っていうところです。この辺は最初にコンペで採用されたザハさんとはまた全然違う特徴だと思うんですけど、ザハさんの建築っていうのは、例えばこうどっかの敷地にポンって建てた時に、その他の周りの景色と比べてすごく目立つ建築じゃないですか。一番最初の新国立競技場のデザイン提案もものすごくこう見栄えが派手な、もう周りの風景なんかよりももう逸脱してなんか特徴的なものだったじゃないですか。で、熊さんの負ける建築っていうのはどういうものかっていうと、周りの風景に対して勝たない。建築がその周りの景観に合わせて溶け込むように、デザインをするっていうのがこの熊さんの特徴です。建築家って、建築のデザインをする人って、割とこうトップダウンの人が多いみたいなんですね。まあその方が組織的にはぐるっとまとまっていいっていうメリットもあるかもしれないですけど、特に関わる人がたくさんいるので、建築っていうのは他のプロダクトと違ってね。そうやって誰かが核になって、誰かが司令塔になって、トップダウンで話を進める。だけど、熊健吾さんのやり方っていうのは、ものすごく受け身なんだそうです。なので、いろんな人が集まってミーティングをするときには、とにかく聞き役に徹していて、こういう作り方がありますよとか、こういう方法がありますよって、いろんなこう技術の実例とか、アイディアとかっていうのを、いろんな人がわーわー言えるような環境を、チームで作るみたいです。もちろん建築っていうのは、いろんな制約があるので、大きいですからね。ああ、ちょっとこれは難しいなとか、こういうのはちょっと技術的にはとか、逆にこうしたらっていうのを、邪魔しないでひたすら聞くと。で、最終的に熊さんは何をするかっていうと、みんなの話から落としどころを探す。もう調整こそが一番のクリエイティブだよって言ってる人です。普通の人がやったらなんかヘコヘコしてるだけの人になっちゃいそうですけど、この熊さんはもともと自分が木っていう主軸がすごいしっかりしているし、もうデザインもめちゃくちゃかっこいいのを作るから、なんかそういうところも相まって、その上で負ける建築って言ってるのが、またね、他にない、他の国にはない、他の時代にはない、この方の特徴なのかなと思っています。だからこその、あんなに世間が騒ぎ立てていた新国立競技場の建設、しかもやり直しコンペで、で、それで、いろんな反感もたくさんある中で、普通だったら嫌じゃないですか。そんなね、こう波風立ってるようなところに、あえて踏み入れるっていうのはね。だけど、それが結局、こうやってね、新国立競技場のデザイン案っていうのが、こういろんな人に受け入れられたっていうのは、やっぱり熊さんしかできなかったんじゃないかなと、個人的には思っています。はい、いかがだったでしょうか。今回ご紹介した熊健吾さんが、新国立競技場が完成したからっていうことで取り上げたんですけど、なんか実は今現在展示をされているみたいですね。私知らないでこの間行っちゃったんですけど、2121デザインサイト、六本木の 2121デザインサイトという場所で、マル秘展、めったに見られないデザイナーたちの原画という企画展が、開催されています。これが2019年の11月22日から、来年の3月8日まで、こちらでは、日本人デザイナー26名、もう本当に大御所ばっかりなんですけど、の方の原画を集めて展示しているっていう展示会になっています。なんかね、なんかこの中にももちろんクマさんがいらっしゃいまして、クマさんの展示は、まあ模型がね、紙の模型がたくさん置いてあったりとか、あとはメモ書きみたいな感じでもう文章のものがわーってあったりとか、デザインスケッチもたくさんありました。すごく見応えのある展示なので、ぜひ見てみてください。で、そういう展示会に行くと、必ずアンケートがあるので、そこにね一言書いてくださるとすごく嬉しいです。そんな美術の時間聞いてきましたってね書いてくれると、まあそれだけじゃなくってね、その展示会これが良かったよとかっていうのも、アンケートに書いてくれると、まあ企画側の方にもすごく、ありがたいと思うので、ぜひ、よろしくお願いします。あとね、アンケートじゃなくても、特にこのマル秘展のディレクションをしている方が結構ツイッターちゃんと見てるので、ツイッターのハッシュタグマル秘展ってつぶやくと、なんか結構ね、見てくれてるみたいです。これ3月までやってる結構長い展示なので、お時間ある方はぜひおすすめです。で、あと、もう一個お伝えしたいことがありまして、この番組の、第73回で、障害者アートについてお話ししたかと思います。で、その中で、山並工房という、こう、障害者アートをすごくバックアップしてくれる施設があるんですね。で、その紹介をしたんですけど、この山並工房の方からメールをいただいたので、ちょっとかいつまんでご紹介させてください。お世話になっております。配信の番組をお聞きさせていただきました。山並のことをいろいろとご関心いただき、本当に心より感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。またぜひいつでも山並みにもお越しくださいませ。寒さも厳しく風も流行ってきておりますので、拉致様におかれましてはどうかお体にご自愛くださいませ。この度は誠にありがとうございました、といただきました。山並みも結構いろいろ定期的にイベントをやってみたり、展示をやってみたり、あとは見学は今ちょっと受け付けてないのかな。でも結構フランクな感じで見学させてくださいって言うと心よく説明してくださるので、もしよかったら山並工房チェックしてみてください。ポッドキャストだと番組説明欄のところに、またはウェブサイトでも番組説明欄の方に山並工房のリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。こんな感じで、この番組そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信している番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログも毎週欠かさずやっております。またこちらで LINE のオープンチャット、匿名で入れるそんない友の会のオープンチャットに参加することができるので、ぜひチェックしてみてください。また今ポッドキャストで聞いている方に お知らせです。audiobook.jp の聞き放題登録っていうのは、初月無料、1ヶ月間、最初の1ヶ月間は無料で視聴することができるんですけど、それを2倍にできるクーポンをいただきました。なので、番組説明欄の方にそちらのコード貼っておきますので、そちらぜひご活用いただいて、audiobook.jp ぜひチェックしてみてください。じゃあ、この辺でそろそろ終わりにしたいと思います。村内美術の時間。村内プロジェクトらちがお送りいたしました。